12の3畳ラジオカフェ。この番組は京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。これからの30分間どうぞお楽しみに。12の3畳ラジオカフェ、ナビゲーターを務めますのは私、京都3畳ラジオカフェの藤本薫です。お送りしていますこの FM79.7MHz 京都3畳ラジオカフェは、京都を中心とした地域住民によって開局しました NPO 法人が運営している放送局になります。コンセプトには市民のための放送局という言葉を掲げまして、この言葉を体現するために、この番組では地域で活躍されているさまざまな方にご出演いただいて、そのご活動や思いをたっぷり語っていただきます。さて本日はですね、大阪からお越しいただきました。ご紹介いたします。 NPO 法人ハローライフ、山本さやさんです。ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。 NPO 法人ハローライフの山本です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。どうですか、あの久しぶりの京都って最初おっしゃってられました。
いや、いいですね。なんか街並みとか、この町屋の感じとか商店街とか、すごく賑わっていて、のコロナもね、こうちょっとずつ開けていってる様子が見えて、すごくいいなと思っています。すぐテンション上がってます。
そう、あの始まる前にテンション上がってきたっておっしゃっていただいて、逆に私が緊張してきちゃってるけど、でもあのテンション上がってきました。上げていきま す。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
まずはじめにNPO 法人ハローライフ、こちらについてご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。NPO 法人ハローライフは、今年でちょうど15周年を迎える NPO 団体になっています。で、ビジョンが、誰もが自分らしい働き方、はい、生き方を実現できる社会を作るというものを掲げている、働くことを切り口にした、社会課題の解決をするための、組織になってます。はい、
じゃあそうすると、いろいろな、あの事業の作り方というか活動があられるわけですよね。
あ、そうです。働くなので、分かりやすいところ、就職活動、就活のサービスとか、イベント、就活イベントですねとかをやってたりもします。こたつ就活っていう、イベント、合同説明会のイベントとか。
就活はこたつでやんないですよ。
そうですこたつに、こたつに企業さんと、就活生が一緒に入って、それで、あの交流をするっていう、マッチングイベントをしたりとか、あとはコロナ前は、就活ビアガーデンっていうビアガーデンで就活をするっていう
お酒飲んじゃう人もいて、
そうですそうです、和気あいあいとしながら企業と交流するみたいな、分かりやすい話、就職活動のイベントをやったりとか、就活以外でも皆さんがあのそれぞれの、生活の中で抱える悩みとかを解決するための、セミナーとかイベントとかっていうのを企画したりしています。
なんかもう今出てきたワードだけでも、就活とか働くって言って、ハードル高い、ちょっとこう背伸ばしちゃうような、背筋か伸ばしちゃうような感じがしてたんですけれど、ぐっとそこの敷居が低いというか、親しみやすい感じですね。
そうですね、やっぱあの働くって、あのやっぱ人生の中で、あの働く時間って結構長いと思うので、そういう意味ではそもそもハードル自体はそんなに高くないものじゃないかなというふうに思うし、働けてないことで悩んでる方もいると思うので、そこをなんとか我々の方でサポートしていきたいなというふうに思っています。
そんな中で、あのまた、今回この番組でこう詳しく教えていただける事業を教えていただいてもよろしいでしょうか。
あ、はい、今日お話しできるのは、今まさにやっている、女性支援のサービスのお話ですね。備えるキャリアという、キャリアスクールをやってるんですけども、それのご紹介と、あとはそうですね、NPO 法人ハローライフ自体も採用を行っているので、その話も最後できたらいいかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。あと私、そうだ、この番組は電波自体で飛ぶのは、課長範囲って呼ばれるのが京都市内になるんですよ。で、今日大阪からお越しいただいたって言ってたから、そこの、大阪の方 はお詳しい方多分いらっしゃると思うんですけど、うん、はい、京都の方に向けてのこうおつながりみたいな部分もお伺いしようかなと思ってたんでした、うん、最初今言ってもらっていいですか？
ありがとうございますそうですね、大阪を拠点で主には活動してるんですけども、京都 の, 2つあって、はい、1つは、京都の企業さんとも関わりがあります。で、我々ハローライフがウェブサイトで、はい、求人記事っていう採用を、各社の採用を目的にして我々のスタッフが取材をする、まあ、求人記事を出してるんですけど、はい、それで、まあ、京都の企業さん、本当にもう素晴らしい企業さん、老舗企業から、まあ、ベンチャー企業まで、あとはなんかお坊さんがやれてる会社とかもあると思うんですけど、本当いろんな会社さんを取材してそれを、記事にしたこともあるので、京都の関わりっていうのもあるなというふうに思っていて。
いや、そうです、京都って中小企業本当にたくさんあるし、うん、そのお坊さんとかの自社仏閣もたくさんありますしね、うん、
はい、だから私自身は行ったことなかったんですけども、他のスタッフに聞くといろいろと取材させてもらったからよろしく言っといてというふうにも言われたので、それが一つあるのと、はい、あとは、ハローライフがカフェも実は運営していて、茶室ジャパニーズティー&コーヒーっていう大阪の本町っていうビジネス街にあるんですけども、はい、そこのカフェで、提供しているほうじ茶の茶葉が、和塚町の農園さん、
はい、
和塚町ですね、の農園さんから直接お取り寄せしている茶葉を使わせてもらって提供しているので、スタッフも実際に和塚町に茶摘みを、あ、
めちゃいいですね、
そうしに行ったこともあるそうで、そういうつながりもあるので、お世話になってます。
よろしく言っときました皆さん。ありがとうございます。そして、はい、ごめんなさい、お待たせしました、今日の本題、
ありがとうございます、
です、
はい、
はい、もう一度概略というか教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。初めに言った、一つ目の隙間、ごめんなさい、備えるキャリアですね、
はい、
はい、備えるキャリアという、はい、キャリアのスクールですね、
はい、
になっております。で、備えるキャリアっていうのが、女性を対象にした、サービスでして、女性ならではの人生リスクに備えるためのマネープランリングの観点を取り入れた就職とキャリアスクールになっております。はい、
そもそもこの女性に、焦点を当てたっていうのは、うんうん、社会的に見てもこの長い歴史を見ても、
はい、
女性が、男性と比較した時にいろいろなこう不安定な生活とか仕事一本ではしにくいこととか、はい、社会的なこうなんかやっぱりハードルっていうのがどうしても高いんですよね、うんうんうん、統計的に、
はいはい、
そのあたりを解消する。 でもすごく包括的ですね、今おっしゃってはったのが、
うん、そうなんです。なんかジェンダーの観点で言うと、別にあえてその女性だけとか男性はダメとか言ってる話ではなくって、うん、ここにも書いてるんですけども、不安定な仕事を、家庭の環境の中でどうしても強いられる環境にいらっしゃる方とか、子育てとか、親御さんの介護とかそういうのを、直接的にダイレクトに、受けてるのはやっぱ女性の方が多いということで、女性、が、悩みやすいところにフォーカスをした、サポートっていうのをやらせてもらってて、で、後でも紹介しようと思ってたんですけども、
はい、
サポートしていただいている企業の、協賛で JP モルガンという、グローバル金融会社さんですね、アメリカのニューヨークに本社を置く企業さんが協賛をしてくださってるんですけども、はい、JP モルガンさんも女性支援に非常に関心を要請いただいていたっていう、ニーズもあって、それでこうタッグを組んで、じゃあハローライフが女性支援に特化した何かサポートプログラムをやらせてくださいっていう風に言わせてもらって、そういった資金面では JP モルガンさんにサポートしてもらってるっていう、はい、そんなプログラムになります。
スキマコースっていうのがすごく気になる名前です。
ありがとうございます。備えるキャリア2021年から始まっていて、はい、今まで、対面とかオンラインでいろんな、方法でやってきたんですけども、今やってるのは備えるキャリアスキマコースというコースでして、スキマで学習みたいなイメージで持ってもらったらいいかなと思っています。ご自身が参加 利用される方が、うん、好きな時間に、まあ、YouTube の動画を見ていただいて、うん、約10回分ぐらいのそのキャリアとマネーに関する動画を見ていただき、まあ、自己理解を深めていただく、そんなあの内容になっています。
山本さんはどういった形で関わっていらっしゃるんですか？
はい、このスキマコースの、はい、2つあって、1つはあの YouTuber 的にこのスキマコース の, この動、はい、出てくる動画で、うん、私ともう1名男性スタッフがいるんですけど、そのもの と,、動画を撮っています。でもこういうふうに自己理解進めることができるんじゃないかっていうお伝えとか、うん、今の社会情勢とか女性を取り巻く、まあ、実態みたいなところを、うん、まあ、動画で、配信をしているっていうところですね。もうすでに撮った収録動画を皆さんには見ていただいてるっていう感じのが一つと、うん、あとはこのスキマコースやっぱりこう一人だけで見るってなると、うん、なんかちょっとこう挫折しちゃったりとか、うん、あの後にしようみたいな風に、うん、あのお忙しい方は思われるかなと思うので、あの間々に約2回ですね、あのオンラインでのグループワークもやっていて、まあ、各人が抱えるこう悩みとかをみんなで話し合うっていうグループワークになるんですけど、まあ、そのファシリテートとして入らせてもらったり、まあ、皆さん悩みを一緒に聞いたりとかしているので、もしあのソナリキャリア、興味ある方はあの私とオンライン上であの会うことになるかなというふうに思います。
そのオンラインで一人で自分の隙間の時間でできるっていう良さもあるし、でも一人だとくじけそうなタイミングとかどうしようかなって思う時は対面というかそのリアルタイムでつながれるようなのもできるのがこのプログラムの大きな特徴ですね。
ありがとうございます。本当に言いたかったことですそういったのハイブリッド型で、はい、いや本当にあのその通りで、ハイブリッドにあの両方の観点から、まあ、自分の時間でもできるし、他人の力も頼れるっていう、はい、内容です。
あ、じゃあ参加する方はもういろいろなあの環境にいてはる人が自分のタイミングでされるってこと、幅広い層の方が来られるんです？
そうです、年齢が、下は15歳からですね。
あ、そんなに、
はい、で下、上が、まあ、上限が49歳というふうに設けてまして、で、まあ、15歳の方はあの今まではなかったかなと思うんですけど、だいたい20代30代30代40代の方が中心に参加いただいている感じですね。本当に結構いろんな家庭環境とかバックグラウンドを抱えた方がいらっしゃっていますね。
年齢によっても、うん、その直面している環境って全然違いますよね。
本当にそうですね。あのやっぱり仕事、まあ、キャリアスクールなので、はい、仕事に悩まれてる方とか、あのそろそろ働きたいなっていうふうに思ってる方っていうところは結構こうお悩みの中で多いんですけども、まあ、それと並行してご家庭のこととか、今まではバリキャリでやってきたけど、子育てとか親の介護が入った時にもうどうやったらいいかわからないとか、なんか今までとのやり方が全然違うからなんか他の人の話聞きたいみたいな方もいらっしゃるし、私はあの子供がいないので、そういうところにあの一緒に聞きながらどういうふうにやっていけばいいかっていうのをこう、まあ、もがきながら一緒にやってるっていうイメージですね。
いや、そうですよね。あの山本さん、はい、私と同じくらい の, あの5年代だからこそ私が思うことなんですけど、はい、女性だからって同じ女性の悩みを全部が全部共感できるかというと決してそうじゃないじゃないですか、
はい、そうなんですよね。なんかやってみてすごく私自身も一、運営側として感じるのは、やっぱり同じ立場というか同じ経験をしてなかったら正直あの分かろうとしても分かりえないところというか、やっぱり共感はもちろんできないじゃないですか、私には子供がいないので。でもなんかどうやったらできるんだろうかっていうところを一緒に考えるのはできたりとか、こういうところないかなとか、こういう人なんかうちのスタッフにいましたとかっていうのはできると思うし、まあ、そこはちょっとずつですけど今も本当に正直悩んではいるんですけど、あのそういう支援方法とかそういうお互いに助け合う方法っていうのがあるんだなっていうのは思いますね。
で男性の方もあのいらっしゃるってことは、はい、あの女性だから女性の中でじゃない広がりっていうのがありますよね。
そうですそうです。だけどこの男性のスタッフはだから1人だけ、あのいつも男性なので、なんかこう女子校 の, あの担任してるみたいみたいな
人気の 感じ
言うんですけど、うん、なんかやっぱ女性同士ってやっぱ本当共感が高いから、まあ、過去こんなことがあってということに対して、うん、まずはこう受け入れるというか、そういう共感力はすごく高いし、まあ、でも同時にどうやったらいいんだろうねっていうふうに、何かこう他人に対してはすごく言えるというか、うん、っていう方は多いなっていうのは、うん、男性のスタッフも言ってましたね。うん、こういうのに参加するぐらいなので、うん、こう真面目な方というか、
何かこう掴み取りたいと思ってステップアップされてしたいとか、うんうん、今の状況を打破したいと思って来られる方が、
はい、そうです。なのでまさに何かしら変えたいっていう、今の環境を変えたいとか、うん、自分を変えたいという方が多いので、もちろん必ずそうではなくていいんですけど、うん、そういう方が傾向的に多いので、はい、そうなってくると自分へのこう言葉はちょっとこう、なんでこんなこともできないのかとか、
あ、自分に対して厳しく見られるんですか、
う
ん、
はい、まあ、ちょっとこう否定的な言葉を使われる方もいらっしゃるんですけど、うん、なんかこうグループワークとかで他の世代の方とか他の環境の方に対してはちょっと無責任だけどなんかやってみたらいいと思いますとか、なんか人ごとだからかもしれないけど、うん、なんかすごいと思いましたとか、すごく優しい言葉をかけられるから、なんかそれを本当にご自身にかけてみてほしいですっていうのはよく言うんですけど、それはやっぱり一人だけでやるのでは気づけない観点かなっていうふうには思います。
うーん、今言ったはった、うん、その言葉の掛け合いであったりとか、はい、一緒に悩むからこそ、うん、ちょっとこう視点をグーってならずに考えれるのって、うんうんうん、この備えるキャリアだけじゃなくてハローライフさんの事業全般に対しての姿勢にもなるんじゃないかなっていうふうに聞いてて思いました。
あ、そうですね、ハローライフ その NPOのこの法人としてのビジョンとしても、うん、さっきも言ったように働くっていうことだけじゃなくって、まあ、人生っていう対極から見た一部の働くっていうふうに考えているので、就職することがだけが必ずしも進路として正解っていうふうに思ってないんですよ。もちろん人には行ってちょっと休む期間が必要だったりとか、場合によっては、我々だけでは解決できないことってきっとあると思うので、他の支援機関に、紹介したりとか、こういうところが、まあ、いわゆるこう就労移行サービス、まあ、その障害を持った方の方に、行くことも本人の希望があれば言うこともありますし、お互いを頼り合って、
うん、
なんか我々のスタンスとしてはなんかこう救うっていうのはちょっとおこがましいのかなというふうに思っていて、お互いがあくまでも何かあった時に頼り合う、支え合う、うん、そういう社会を作れたらっていうのは思ってるので、それはこの備えるキャリアでも一つこう反映できてるんじゃないかなっていうふうには思います。
へえ、他のところとの共同みたいなことも起こってるっていうのは結構新鮮でした、
うん、そうですね、まあ、それはやっぱり NPO だからこそできるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうなんですよね、この番組始まって初めて NPO 法人ラジオカフェと同じ法人格の方に今回お越しいただいたんですよ。
そうなんだ。
なかなか結構 NPO って、はいはいはい、ボランティアで成り立ってるみたいな感じのイメージがまだまだ強い中で、
はい、
でもすごい事業を立てて、うん、そこに共感してくれはる、はい、大きな外資系の企業の JP モルガンさんのような方もいらっしゃれば、うん、なんていうか地域の方のお支えも多分当然あるかと思いますし、はい、すごく機動力としては高いですよね、
うん、そうですね、なんかこうやって成果物として絶対に何かを成し遂げなければならないっていうのは、民間企業特にこう株式会社としては、うん、だったら株主さんにこう配当をしないといけないとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、我々としてももちろんやるからには何かしら誰かの人生を好転させたりとか誰かの人生にいい影響を与えるっていうところをもちろんそこを目的にやってはいるんですけども、それがこういつの間にか自分たちの利益だけになってないかとか自分たちのこう名声だけになってないかっていうところを迷わないで済むっていうのはやっぱり NPO だからこそのいいところというか、もちろんこう協力してくださってる企業さんもそこに共感して、 やってくださっている
そうですよ、ね
うん、っていうのが非常に、うん、やりやすいというか NPO だからこその強みかなというふうに思います、
うん、ありがとうございます。ここで一旦ミュージックブレイクを挟んで後半は山本さんについても伺ってみたいなと思います。
はい、
それでは音楽お願いします。
Amei, ai de mim, muito mais do que devia amar. E chorei ao sentir que eu iria sofrer e me desesperar.Tristeza aconteceu você encontrei em você a razão de
viver. はい、さて後半も引き続き、うん、ハローライフ山本さやさんにお話を伺っております。
ありがとうございます。
すごい多分話してはる聞いてはる人は、はい、この私のたどたどしい喋りに対して山本さんのピシピシピシってした素敵なお声で喋っていただけるのがなんか逆なんじゃないって思ってはる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、山本さんは、はい、このハローライフに来られるまでの経緯とか何かどんな感じで、
はい、ありがとうございます。私今社会人歴でいうと大学卒業後の6年目になっていて、
はい、
このハローライフは転職して入社をしました。
で1社目があ
、そうですね、はい、1社目が新卒の時に、金融系の会社の民間企業に株式会社の方に入りまして、でそこで、4年半ですね、うん、やった後にハローライフにちょうど1年半前ぐらいになるんですけども転職をしたっていう経緯があります。
その転職されるにて、ハローライフを選ばれたのは、
はい、
やっぱりそれまでの経緯の中からこういう働き方がしたいっていう、うんうん、山本さんご自身の生き方とか働き方っていうのの見え方っていうのもこう影響されてあったわけですよね。
あ、そうですそうです。前の会社で、金融系のまあ営業をしたりとか、あとは人事の、まあ、採用の仕事とかもやらせてもらっていて、
はい、
で、まあ、採用ってやっぱこう面接とかも1年に何百人のも、まあ、特に学生の方と多く会うことがありまして、うん、でその時に本当に非常に優秀な学生さんとか本当個性豊かな学生さんとお会いすることができて、私の本当にこう価値観とかっていうのも、まあ、一種こう覆されるような、うん、本当にこう楽しい経験であったんですけど、まあ、もちろんこう一組織に所属しているのでこの会社に合った人材はどうかっていうところで、本当にこう心苦しい思いをしながらも合否を出すっていうことをしてたので、やっぱこの会社にとっていいか悪いかっていう、はい、選択肢って2つでもう答えは1つしかないじゃないですか。まあ、それを、まあ、もう人事としてやってた時はもうそうだっていうふうに割り切ってやってたんですけど、やっぱりだんだんこう自分もの人生も考える中で、まあ、自分が本当にこう価値観として大切にしたいことって何だろうかっていうふうに考えた時に、やっぱりこう自分の好きな自分で生きるというか、なんかまあ自分らしいとまではなんか正直何が自分らしいかってまだ自分でも分かってないぐらいなんですけど、まあ、あくまでもまあ自分がいいと思える人間であろうみたいなところはあったので、じゃあそれをやっぱ価値観としてどんどんどんどん年々強くなっていく中で、人に対していいよ悪いよとか、例えば面接のフィードバックくださいとか言われて、ここはああやったよとか言うのってなんかもう心から全く言えなくなってしまって、でもその時に、まあ、そのキャリアとか人生について考えられるなんか会社ないかなっていうふうに考えた時に、たまたまハローライフに出会って、まあ、冒頭で言ったビジョンに、まあ、非常に共感して、自分らしい働き方生き方を実現する社会を作るっていうところに共感をして入社したっていう経緯になります。
会社にこう自分を当てはめるっていうか、うんうん、じゃなくて自分自身が主軸になれる働き方の方が生きやすいですよね、
うん、
き
っと。そうですね、うん、まあ、会社ももちろん自分の人生 の一部だと思うので、うん、そこをどう考えられるかっていうのはこのハローライフに入ってからもすごく皆さんの人生に触れる中でも考えさせる機会は多いなと思います。
自分らしいが何かわからないって先ほどおっしゃってましたけど、うん、はい、これかなと思ったらあ元と違うかもみたいな探せるっていうか更新できるものでもあるんだろうなって思えたし、うん、はい、自分らしさってなんだろうって考えながら働けるとか、うん、そういう考えれる時間、うんうんうん、そうそうそう、で働いたら終わりじゃないし、
はいはいはい、
ずっと多分テーマとしてこれを考えれる環境っていき、うん、いい社会になりそう、
うん、面白いですねこれ本当に。だから機能とかも、はい、今毎日スタッフとミーティングしたりしてるんですけど、こういうプログラムを考えるにあたってこれって誰のためのプログラムだっけとか、我々が提供したい社会ってどんなんだっけみたいなのを常にこう原点に戻ることができて、で、まあ、同時並行で自分の人生も考えることができるんでめっちゃ楽しいですね。
うーん、今ハローライフさんは全員で何人くらいいらっしゃるんですか？
今は38人ぐらいですね、はい。
で一番最初冒頭に採用についてもお話ちょっといただいたけれども、採用も引き続き募集されてらっしゃる。
はい、してます。今新卒採用もやっていて、あと専門職のキャリアカウンセラーの募集もやっています。はい、新卒はなんか今大学生でいうと3年生になるのかな、24卒の代の採用をバンバンやっている形になります。
はい、なんかついさっきの話を伺ったタイミングで、はい、ハローライフさんの求める人材はとか聞くのって絶対野暮ですよね。
いやでも本当そこは我々が叶えたいビジョンっていうのはあるので、はい、そこは明確に思っていて、まあ、でも強いて言うなら正直本当千差万別いろんなこう個性があると思ってるんですけども、まあ、強いて言うならやっぱりこう困難なことを、まあ、楽しいって思えるかどうかっていう、まあ、その感性はやっぱ大事かなっていうふうには思います。
うんうんうん、
なんかこうハローライフの打ち出し方的にもすごく私も今言ったみたいに楽しいっていうふうにすごくこうポップな組織だっていうふうに思われるんですけども、はい、やっぱやってることってすごく泥臭かったりとか、うん、大変なこともいっぱいあるし、
そうです、
うん、あとはまあシビアな社会の現状みたいなところを見た時に、あもう無理やっていうふうに思うんじゃなくって、まあ、だったらどうできるかなとか、なんかちょっとこうやばいかなんか状況やからもう締め切り迫ってきたからこそちょっと楽しなってきたみたいな言っちゃうぐらいなんかこう楽しめる人とか、やっぱこう明るく前向きな方っていうのはいいんじゃないかなっていうふうには思います。
うん、そうですね、やっぱり一緒に考えるからこそ、なんやろ、一人だったら悩んでしまうことも一緒に考えれたら楽しくなっちゃうみたいなことって、うん、
はい、
人同士が集まってるからこそだなと思いますし、
まさに頼り合ってね、
うん、
もう一人ではやっぱ生きていけないなっていうのはハローライフに入ってからもすごく痛感してます。
働くのでもそうですし、この事業でもやっぱりそのあたりの一緒に考えたりするとか、
はい、
学んでいくっていうのを大事にされてらっしゃいますね。
はい、そうです。
ありがとうございます。もうエンディングの曲が流れてきてびっくりしました
早い。
最後に何かお知らせメッセージありましたら。
ありがとうございます。まあ、今日話したそなえるキャリアの方にご興味ある方はぜひご応募いただければと思いますし、まあ、採用の方ももし一緒に働きたいなという方がいらっしゃればじゃあ待ってますんでぜひお願いできればと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。